にちは、お釣りの正田です。
スターシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、結構焼けましたね。またゴルフ行かれましたか？
この間ちょっとゴルフ行きまして、
はい、あ、はいはい、
久々にですね、はい、105点を打ってしまいました。
あら、いつもどれぐらいで回られるんでした？
自慢じゃないんですけど、まあ、85から95ぐらいの間にまとめていくんですよ。でその日は105点ということで、足が痛いっていう手に、手にしたんですけど、はいはい、全然痛くなくて。遅刻したんですよ。
ああ。
で、これもメンタルの話じゃないんですけど、はい、生まれて初めてぐらいひどい遅刻をしたんですよ。
はい。どれぐらい遅刻しちゃったんですか？
本当は5時半に家を出なきゃいけないのに、
はい、
起きたのが6時半だった。
やばい。
もうやばい。相当やばい。相当やばくて、ね。で、7時半には絶対ついてなきゃいけなかったんですけど、はい、家を6時半に起きて、
はい、
それから10分で出たんですね、一応。なんとかして。
はいはい、
で、もうめちゃくちゃ一生懸命走って、はい、7時40分に着いたんですよ。
はい、
で、スタートまで10分しかなくて。
あれ、間に合ったん
ですか？一応、ギリのギリで間に合ったんですけど、やっぱりもう、バクバクしてて、はい、で、もうダメだ、遅刻するとか、そのメンタルが壊れてる中、スタートすると、やっぱりぐっちゃぐちゃなんですよ、朝から。
最初立ち上がりや
すい。何にも出るんですけど、もう最初から OB で、もう。その一日、もうぐっちゃぐちゃだったんですけど、まあそういう、やっぱりね、ゴルフもですけど、計画的に、ちゃんとやらないと。
大事。
はい、ちゃんとそんな感じでした。
本日は早く寝るように。
はい。
はい、じゃあそんな感じでぐるっと始まりましたが、本日、ね、お越しいただいたゲストはですね、サンゴ株式会社の代表取締役のですね、立花さんに来ていただいております。立花さんはですね、主に営業代行の事業とですね、フランチャイズ事業を自分で抱えていて、まあそれをその広げたいっていう人向けのメディア架け橋をですね、手掛けられております。じゃあ改めまして、立花さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと前半はゴルフの話で盛り上がって
よろしくな。ゴルフの話というより遅刻の話です。
遅刻の話でした。まず橋本さんも相当焼けてらっしゃいます。
あ、そうですね。はい、僕もちょっとゴルフはやってますね。
本当ですか？
はい。
まあ、ゴルフ以外にもいろいろアウトドアもされてたんで、ちらっとこの放送始まる前に、
はい、そうですね、
してて、
はい、
そんないろいろ聞きたい部分はあるんですけれども、
はい、
改めて立花さんのですね、経歴、はい、まあ、それこそ、まあ、学生時代からでもいいですし、
はい、
いろいろどこから遡っていただいてもいいんですけれども、はい、ちょっと経歴をお伺いしてもですね、よろしいでしょうか？
はい。ありがとうございます。
はい、
まあ、経歴としてはですね、まあ、最終学歴としては専門学校、建築の専門学校を出まして、
はい、
ただですね、当時は阪神大震災があって、
はい、
思いっきり私神戸出身なので、
うん、
まあ、町がもう大変なことに復旧するのやっぱ何年もかかってる状態で、まあ、そういう青春時代だったんですけど、
はい、
経歴としてはまあそこから大手の通信会社 の、はい、営業をやって、
はい、
そこから独立して今に至るというような、今の会社は起業したのはまあ2社目なんですけど、
はい、
1社目は23の頃に広告代理店と、
はい、
パソコン教室をやってまして、まあそれはそんなに正直もう22、3の時なんで、もう全然右も左も分からず、ノリだけでやってたんで、全然うまくいかず、まあただよく言えば、1年やって、まあバイアウトというか、まあ一応、まあその会員とか売れたので、まあそれで一旦辞めて、で今の会社は16年前に起業して現在に至るというような感じですね。
その当時、
はい、
まあ、それこそ今だったら、まあそういった会社売却のセルアウトだったりとか、
はい、
まあ、そういった話って割と多いと思うんですけど、当時ってかなり珍しくないですか？
は
い、
あ、そうですね、
はい、
まあ、僕らはその、まあ、生徒さんとかがいたので、
はい、
まあ、生徒さんとかが亡くなったらやっぱさすがに困るだろうというところもあって、
はい、
まあ、近隣のですね、近しいところにそのまま引き取っていただいたと、
は
い、まあ、そんな感じでしたね。
なんか今のお話だけお伺いしても、専門卒業されて、
はい、
そこからもすごい1年で会社売却されて、
はい、
すごい順調にいってる感じがあるんですけど、実際本当に順調なキャリアを歩まれてきたみたいな認識だっておりますか？
いやー、そうですかね。でもそこから、まあ、通信会社の営業に戻って、はい、28歳、9歳ぐらいまでは、
はい、
まあ、正直自分でもこう恥ずかしい話、何言っていいか、何やっていいか全くわからないみたいな。なんか自分の人生に一言で言うと、こう、不完全燃焼な感じがしてて、
うん、
なんか何していいかわからずに、なんか一人で夜中海まで車で走って海見ながら一人でなんかちょっと泣いてた時とかな。何がしたいんだろう俺はみたいな、そんな時期はでもありましたね、でも。
や、立花さんでもあるんだ、
そういう。いや、ありました、ありました。まあでも仕事は全然楽しくやってたんですけど、はい、なんかこう、目的というか目標というものがなんか定まってないまま生きてた時があって、なんかその時はただただなんか無気力な感じで仕事はすごいやってましたけど、はい、なんかその定まってない時期はありましたね。
うん、まあそう、仕事は楽しいんだけど何かその充実してないみたいな、そういった状態だったっていう。
あ、そうですね。結局、はい、なんか目先のことを、でももちろん大事だと思うんですけど、
はい、
で目先よりもやっぱりこう将来のこととかを考えちゃうような、はい、こうそんなにこう、あの、明らかんとした楽観主義なとこもあるんですけど、
はい、
やっぱり自分の将来に不安も感じることもやっぱあるじゃないですか、
はい。
だから今の仕事は楽しいですけど、それが自分の将来とか、その未来にどこまでつながっていくのかなっていうところが、ちょっとまだ見えてなかったことが、なんか不安だったり、その 100% 自分仕事が、はまれてなかったところがなんか不完全燃焼だったんでしょうね、うん、なんか、
うん、でもそれがもう28、はい、29とかでその年齢でも不完全燃焼だなと思われてたん
です。そうですね。ただでも結局その28ぐらいの時に自分の営業成績で自己ベストで 500% 達成率 500% っていうのを出した時に
神がかってます、
ね、はい、なんかもうそこでこうなんでしょうね、燃え尽き症候群ではないんですけど、
うんうん、
一旦もうドラクエで言うとなんかゲームクリアしたような気分になっちゃって、
はい、うん、
でそれをなんか一回レベル99まで上がったものを明日からもう一回毎日できますかって言ったらなかなかこう厳しいじゃないですか、
はい、
だったらどうしようかって思った時にその海外留学っていうのが自分の中で選択肢と出てきて、はい、
うんうん、
でそこから1年間海外に勉強しに行って帰ってきて起業したのが今の会社ですね。
お、はい、それが中国だったんですか。
あ、それが中国ですね。
ありますね。
アメリカか中国か迷ったんですけど、
はい、
あの、当時アメリカは911の後で、やっぱ経済もちょっと少し落ち込んでた時期もあり、はい、で、中国は当時、そのまあ、今ほどの勢いはまだなかったですけど、
はい、
まあ、これから中国じゃないかっていうので、はい、サーファーの先輩がなんか、往復貿易ですごくビジネスがうまくいってる先輩がいて、
はい、
やっぱ十分その三国志とか中国の歴史とか、
はい、
まあ、あの、好きだったんで、
はい、
まあ、ちょっと、行ってみようかなみたいな、そんな軽いノリで留学しましたね。
まあ結構このポッドキャスト聞いていただいてる人も、割とその、あの若手の社会人の方だったり、もしかすると学生の方で、まあ聞いていただいてる方も多いかなと思っておりまして、
はいはいはいはい、
多分悩んでる人多いと思うんですよ、ね。
まあそうです
ね。立花さんみたいに、あの、まあそれキャリアをまあちょっと積み重ねていって、その事業売却とかも経験されてるにもかかわらず悩んでる人が多い中で、より、はい、悩んでて、かつ糸口を見つからないみたいな結構多いと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんかもしもそういうその立場の学生が今目の前にいたとしたら、どういう風なアドバイスをその立場の先生だったら、
ね。なるほど。いや、そんなアドバイスできるほどのあれではないですけど、自分の後悔がやっぱあるんで、
はい、
自分の後悔で言うと、やっぱ目先のところへもっと突き詰めとけばよかったなっていうのは一つありますね。
先のもう少し
例えば今できることで、
はい、
要はその目の前にできることってもっとあるのに、
はい、
なんかそれをやらずして自分探しじゃないですけど、
うん、
なんかその他にもっと向いてるものがあるんじゃないかって思いがちだと思うんですね、
はい、うんうんうん、
でそれでいいと思うんですけど、
はい、
結果的に見つかった時に、
はい、
あのもっと振り返った時にあの時ってでももうちょっと、
はい、
あの時もっと目の前のことやっとけば今に繋がってたよなって思うことは結構多いですね、
うん、そうですね。立花さんにとってその目先のことの対象は何だったりしたんですか。
例えばなんですけど、はい、いや本当にあのとてもいいあの質問ありがとうございますあの、まあ、例えばなんですけど営業、
はい、
私営業ですごく成績も出してましたし、
ね、はい、
楽しかったんですけど、でももっとできてたなっていう、
うんうん、
まあ、今思えばあそこでもっとさらなる上を目指したり、
はい、
その例えば新たなチャレンジ、
はい、
違う手法を試すとか、
うんうん、
例えば周りのチームメイトに対してもっといい影響を与えるような何か実験をしてみるというか、
はい、
取り組みをしてみるというか、
うん、
なんかもっともっとできたことがいっぱいあったのに、
はい、
なんかそこに目に行かず他に何かないかなっていうのをさまよってた時間っていうのがなんかもったいなかったなっていう、
うんうん、
今になってそこのしっぺ返しでなんかその時やってなかったことで後から苦労するようなこととか、はい、結構あったんで、
その当時ってそれこそ何年ぐらい前の話になりますか。
あ、でもそれはやっぱり起業前なんで、
はい、
もう20年ぐらい前ですかね、
うんうんうん、
自分の数字だけ追っかけてるような時もありましたし、
はい、
まあ、新たなことをやろうとせずにもう今までやってきた手法だけで十分、うんうん、あの成績出せてたんで、
はい、
その殻を破らずに、 なんか今までのやり方をそのままこうそのまま広げてるだけだったり、まあちょっとマンネリ的なイノベーションは起こせてなかったんで、もっとできることいっぱいあったなっていう。まあなので今そのアドバイスというかできることすれば、今できることってもっとないかなっていうのをなんか一度考えてみるっていうのはいいと思いますね。あの結局ないものねだりだと思うんで、なんか見つけたとてやっぱり本当にそれがいいかって結局また違うものを探したりとか、なんかそういうのをこう続けてる人もいると思うんですよ。僕もそうでしたし、でもそうじゃなくて今あるものをそのもっと徹底的にこうハマれると、もっとそこの先にもっと近い答えがあるし、それが3年後5年後に自分のまあ財産になって帰ってくるというまあ気はしますね。自分が本当にそこは未だに後悔してるところでもあるんで、
深いですね。このあれですかね、やっぱりその今目の前にあることを、まあ、これ本当に必要なのかどうかっていうところは、まあ、疑うべきところもあるかもしれないですけども、まあ、それ疑わずに、まあ、やってちゃんと突き詰めれば、その、まあ、時間、まあ、線で考えた時にそれこそまあ振り返ったら、まあ、あれ経験役立ってたので、逆にそこで突き詰めないことによって、いやもっとこうしとけばよかったみたいなことが生まれるみたいな、そういう話。
あ、そうですね、まあ、厳密に言うと、あの両方を追うっていう意味ですね。似と思うのではないんですけど、結構いるのが探してるからこそ今の仕事にそこまでハマれてないみたいな、やる気が出ないみたいなこともあるじゃないですか。
そうですね。
でもそれはそれで徹底的にハマりつつ、まあ、うちも息子、まあ、娘もいるんであれですけど、子供たちにやっぱり言っていきたいのは、自分の目の前のことを一生懸命やりつつ新たなものを探す、っていう両方やっていくのがいいと思います。
目先も大事だし、
そうですね、
将来のこともちゃんと考えろ、
両方、その両方をしっかりや同時にやっていくことが、結構やりがちなのはみんなその目先のことをあんまりやらずに、新たなものを探すことに時間を費やす、それいいことだと思うんですけど、やっぱりそこの時間が後からもったいなくなっちゃうんで、それこそスティーブ・ジョブズとかも言ってましたけど、やっぱり本当にあの人ってそのテキストのそういうのが好きでずっと突き詰めてやってたら、それがマッキントッシュの強みになったじゃないですか。あのなんかそういう、そう突き詰めたことが後々強みになると思うんで、それはそれで目の前のことを一生懸命になれば、逆にそれがもっと楽しくなってハマれると思うんですよ。でそれと同時に新たな世界を広げていく方が結果的に一番スピーディーに自分のやりたいことを、まあ、実現していけるんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。まあ、でもその今聞いていただいている方の中には、もしかすると今あのやっていることっていうのが、まあ、どうしてもまあその生理的にじゃないですけどやりたくないんだ、でもなんか新しいものを見つけるって言っても見つからないんだみたいな、立花さんからしたらなんか、おいって突っ込みたくなる、もしかすると聞いてるかもしれなくてそういう方たち、でも僕もぶっちゃけそのまま起業する前とか、そういうあの考えでは、そういう考え、そんなに、まあ、今やることも正直突き詰められたかって言ったら、僕はサラリーマン本当に4年弱ぐらいしかやってないですし、っていうのもあるので、まあ、そういう人に向けてのアドバイスじゃないですけど、その目の前のこともあんまり突き詰めたいというほどやりたいわけじゃないし、みたいな、かつ新しいものもなんか見つからないなみたいな人に向けてのアドバイスだったりしますか。
まあもうこれ言っちゃうと怒られそうで、なんか極論になっちゃいますけど、まあもし僕が逆の立場だったらこうするなっていうことだけ言っちゃうと、そこまでなんだったらもう僕辞めてますね。
辞めてます。
もう違う道をもう即断即決で。
即断即決。
あのやっぱりある程度今の仕事を選んでるってことは、一旦選んだ時点で、例えばそれが飲食なのか、例えばそれがまあエンジニアなのか、一旦はこう興味があったと思うんですよ。なのでゼロではないと思うんで、もう一度他にそれをなんか突き詰めるべきなのかどうかを考えて、いやそうじゃないなと思うんだったら、もう全く違う世界に僕はもうリセットして飛び込むかなと思いますね。すぐに。
もう時間がもったいないと。
あ、そうですね。
全くその違う世界っていうのは、イメージと立花さんの場合だと、例えばそれはその業種を変えるとか、そういう話になるって感じですかね。
そうですね、もうそこはあの答えはないと思うんで、誰に相談するとか、まあ、相談するのはいいと思うんですけど、決めるのは自分だと思うんで、あとはもう直感で、なんとなくこれがいいんじゃないかっていう、まあ、僕がその今までこう上海行ったりとか、まあ、沖縄住んだりとか言ったのも別に、普通に考えたら絶対ああいう選択しないところをなんとなくこう何かに引き寄せられたかのように直感で選んでしまったんで、まあでも結果それが一番良かったんだろうなと思うんで、一番いいものは自分の中に答えあると思うんで、直感で選んで、選んだら一回それを突き詰めてやってみるっていうのがいいんじゃないかと思うんですよね。
なんかそうですよね、直感っていうのがあると思うし、立花さんの場合完全になんかその選択をなんかそう正解にしてる感じが何やっても
そうです、ね、まあ、外れることもね当然あると思うんですけど、結果的にでも考えても分からないこと多いですもんね、うん、やっぱり、
う
ん、
まあ要はだらだら時間をロスすることだけはやめようってことですね。
そうですね、
それならまあ行動してみて、
はい、次の、うん、おっしゃる通りですね、
次のスタイルで何か動いた方がいいよねっていうのが、
は
い、
そうですね、
またそれがダメならまた次やればいいですよ。若ければ
結局なんか一番無駄なのって、その本当に先ほど稲葉社長おっしゃったような、その時間って有限じゃないですか、でその時間を無駄にするのだけはやっぱりしたくないなと思うので、
うん、
まあ、やっぱり今できることは徹底的にやりますし、
はい、
やってないと後から後悔することになっちゃうと思うんで、
うんうん、なるほどですね。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
変な質問かもしれないんですけども、一番最初それこそサラリーマンをやられて、その後独立するときに最初って正直なんか不安だったんじゃないかなと思ってるんですね。
はい。
なんかそういった場合にも、要はその新しいことを始めるときとかも、それこそ独立、まあ最初、したら初年初期だったりとかって、はいはい、なんかそういったその不安だったと思うんですけど、そもそもどうでしょう？最初からやってやるぞみたいな形で割ともう、不安とかあんまりなかった形です。
あ、不安はめちゃくちゃありましたね。
あ、本当ですか。
まあ、はい、営業の仕事は、まあ、はい、自分一人だけだと、そんなにリスクないんですよ。
はい、
ただやっぱり事業立ち上げで、はい、その大きな投資が必要になるときは、
は
い、ちょっとやっぱりいろいろビビりますよね。
そうですよね。
なんかこれ回収できなかったらどうしようとか、
はいはい、
失敗してなんか周りになんかね、うん、なんかあいつ失敗したなって思われたらどうしようかなとか、なんかそういうちょっとしょうもないことも考えてましたけど、はい、まあ結果的にまあ失敗してもいいからやってみて、でその失敗をちょっとまた生かして、はい、まあ次に成功していけばいいだろうし、はい、まあやらんことには進まんなっていう、
はい、
なんかだから結論で言うと不安はめっちゃありましたけど、
はい、
けどやらないっていう選択肢はなかったんで、
うんうんうん、突き進むしかないと。
そうですね、まあ失敗してもそこからまた成功するまで、うん、まあ、やればいいだろうという考えでしたけどね。
ちなみになんですけど、そのまあとはいえその突き進んでいる中で、もう会社が例えば潰れそうになったりだったりとか、はい、今までその危機ってあったりしたんですか？
はい、ああ、まあいろいろそういう意味ではやっぱりうち人も結構たくさんいるので、
はい、
やっぱり人がこう急に重要な人がこうやっぱり抜けてしまうようなこと、
うん、
それがその本人の意思だったり、
はい、
まあちょっと体調的なことだったり。やっぱりアクシデントって、
アクシデント、
はい、やっぱり人のアクシデントが結構、どんな企業でも、
はい、
重要な役割の人が、急にいなくなっちゃったりすると困るじゃないですか。
困ります。
で、そういうのは、まあ、何度かありましたけど、
はい、
まあでも、結果的には何とでもなるもんだなっていうのは、
なる
もん、はい、やっぱり、例えば仮に、まあ、3ヶ月、半年、1年沈むようなことがあったとしても、そこからまあ、いろいろみんなが崩れば、なんとでもなるなっていうのは、
うんうん、
そういう意味では動じなくなりましたね。なんかいろんなこと
に強くなってます。
強いです。
たくましい。
ビビりましたけど、ね、起きた時はうわやばーみたいな、
はい、
大丈夫かなみたいな、
うんうん、
本当に朝起きてなんかそれ目が覚めた瞬間に思いっきりテンション下がるみたいな
思い出すと
現実に戻ってうわーみたいな、
はい、
あーもう一回寝ようかなみたいな
まあでも寝ても解決はして
ないんで、
はい、
いやもうこうでも結果的にはでもそこからまあ人生一度きりなんで、
はい、
まあよく言われる月並みの話ですけど別に死ぬわけじゃないんで、
うん、
まあなんとでもなるなっていう、まあ、腹はくくりましたね。
うんうんうんうん、
なんか逆になんかこう成功話っていうのあるんですか、最近の、最近っていうかまだ企業して。
そうですね、まあやっぱり僕ら営業の会社なんで、
はい、
その営業と IT でまあその世の中を明るくするというような、うん、そういうミッションを掲げてるんですけど、まあそういう意味で成功話でいうとこれもまあ月並みなことですけど、結果的にはやっぱり人と違うことをするというか、
はい、
人がやってないことをするというか、
うん、
勝てる場所で勝負するというか、まあ、そこは重要だなと思いましたね。
はい、
あの昔島田紳助さんが吉本の NSC の講義言ってた X と Y の方程式ってあるじゃないですか、マーケティングの、まあ、あれもおそらくそういうことだと思うんですけど、そのお笑いの一発屋と、はい、ああいう島田紳助さんのようなヒットメーカーとの違いは、
はい、
この X と Y の方程式で説明できるって言ってるんですけど、
はい、
まあ、つまりそういうことなんだろうなと。世の中の需要が Y 軸 で、
はいはいはい、
で求められてる自分たちができることが X 軸 で、
あ、
でその方程式のもとにあの人たちは笑いを考えてるみたいなんで、
需要と供給がきちんとマッチしていくってことですね。
そうですね、需要と供給、自分たちの強みと世の中から求められている需要をもとにマーケティングで、今こういうああいうチンピラみたいなあの、はい、お笑いってないよなみたいなんで、ああいうの作ったらしいですけど、でも一発屋の人はなんかよくわからんままいきなり当たっちゃうから、
そうですよ、ね、
方程式ないんで次進む方向がわからないから結局ヒットが続かないっていう、
一発で終わっちゃう。
そうですね、うん、我々もそれは営業会社なんで、はい、いろんなサービス見てて、
うん、
いつもそのいろんなサービスをいつもその X と Y に当てはめて見て、はい、自分たちがどっちに行くべきなのかとか、
うん、
まあ、そういうのやってますね、
はい、
まあ、その結果やっぱり、まあ、成功っていう意味では戦う場所をその見極めてやった結果、うん、まあ、そういう意味ではその最近シャワーヘッドでミラブルというシャワーヘッドを販売してるんですけど、うん、はい、それに関しては卸先口が今日本で一番持ってるんで、
は
い、美容業界全く後発で全然、はい、あの美容業界の顧客も法人も全然いなかったんですけど、うん、
はい、
まあ、それだけ開拓できたのはやっぱりそういう自分たちの、まあ、強みが生かせたところかなと思いますね、
はい、何本ぐらい売れた？
まあ、最初は数千本ぐらい売れたらいいかなと思ったんですけど、はい、今おそらくそれのまあ 20-30 倍ぐらいはもう売れてるんじゃないですかね。
爆裂します
ね。そうですね、
すごいですね。その営業っていうその仕事に対しても、それ営業のプロフェッショナル立花さんにもぜひお伺いしたいなって思っているんですけれども、どうですかね、その営業マンってなんかいろんなタイプいると思うんですけども、はい、そこで究極ってそのこの人すごい営業できるなってなって、そのまあ B2B とか B2C とか限らずもう全部共通してくるものなんですか、それかその今営業マンっていうところ切り取ってもそれこそこういうタイプ A タイプ B タイプみたいな形でその業種だったりとか、まあ、実際何を売るかみたいなものによってその変えていくみたいな、あの変わるみたいな、そういう風なんですかね、要はあのそこの違いってあるのかなって思って。
あ、はい、やっぱありますね。
あるんですね、はい、
いわゆるその、まあ、中小企業を攻めるのか、
はい、
大手企業を攻めるのか、
はい、
あと個人宅でも富裕層なのか、
はい、
まあ、一般的な、まあ、ミドル層なのか、
はい、
まあ、それによってやっぱ攻め方が全然違うんで、
違うんですね、はい、
はい、まあ、その辺は我々も何だったらもうエリアによってあの、はい、ちょっとそのあえてちょっと方言っぽく喋ってみたりとか、やっぱりそのどちらかというとこう地域性が高いところとかだと、
はい、
関西弁で行くと嫌われるとか、
うんうんうん、
逆にその標準語だとなんかこうよそも扱いされるみたいなのあるじゃないですか、
うん、
まあ、そういう言葉一つとってもそうですし、はい、そういう市場とか商品によってはもう全然いろんな戦略自体もガラッと変わりますね、やっぱり、
はい、
ま
あ、エリアによってもね、
そうですね、例えばその B2C の そのセールスだと全然うまくいかなかったけど、 B2B の そのセールスをまあやってうまくいったみたいなケースなんか何件かそういう自分の周りでもあったりとかしてて、なんかそういうケースって立花さんの周り結構多かったりしますか？というのもその例えば売る相手を変えたりとか、そのそう、まあ、転職して同じ営業って職だけでもそこ の、 あの相手だったりとかが変わる、まあ、商材とか変わるだけで一気にそのすごい飛躍したみたいなケース結構あったりするものですか？
まあ、ありますけど少ないかもしれないですね、は
い、少ない
やっぱり、はい、営業ってもうやり方は違うんですけど、はい、絶対持っとかないといけない必要な要素っていうのは僕は同じだと思ってるんで、
それぜひお伺いしたいです。
まあやっぱりいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、一つ絶対に必要なことは、
はい、
まあその、まあ、自信というか、
自信、
その、はい、自分は絶対できるっていう自信がないと、
はい、
やっぱりそのスポーツって身体能力の差とかあると思うんですけど、
はい、
別に営業って身体能力の差とか先天性ってあんま関係ないじゃないですか、
うん、
まあ、見た目がかっこいいとか、
はい、
まあ、その美人だとか、
はい、
まあ、そういうのは置いといたとして、はい、別にそれでそのこまで数字大きく変わらないと思うんで、
うん、
やっぱりその商品ありきだと思うんで、はい、まあ、そういった意味で言うと、まあ、やっぱり自信 自分は絶対できるっていう確固たる自信がある人であれば、
はい、
B2B でも B2C でも、
C でも変わらない、はい、
なので B2B で全然自信ない人が B2C でめっちゃ自信持つっていうのもあんまないと思う。
あんまないですね。はい、
もう確固たるものとしては自分に対して、はい、絶対自分はできるんだっていう自信持ってる人は強いと思いますね、
うん、はい、自分は絶対できるんだっていうのはその自分は絶対に何て言うんでしょうか、その、まあ、自分のその商材自体もなんかすごい理解してて、僕はその、まあ、これを今からまあ売ろうとしているけれども絶対今売れるんだみたいな話ですかね。それがなんか今までこんだけいろいろその商品だったりについても調べてきたりとかしててとか経験もこうあるから絶対にできるっていうところの、まあ、マインドの話とのどっちが近いです
か。あ、まあ、正直両方で根拠がある自信と根拠のない自信ってあると思うんですよ。
お、はい、ぜひ。
でどっちでもいいかなと思います、
うんうん、
根拠ない自信でもありだと思います、
はい、
まあ簡単に鼻柱折れちゃう人もいるかもしれないですけど
、はい、
まあでもやっぱあるに越したことないですよね、
うんうんうん、
なので僕は結構面接の時に、
はい、
最近面接することはもう減ったんですけど、
はい、
当時創業時の頃面接いい営業を見極める時に、はい、面接時によくしてた質問は、同期で仮に50人いて、
はい、
用意どんで営業で競ったとしたら、はい、あなたは何番目ぐらいになれそうですかっていう質問をよくしてました、
はい、うん、その時にどう答えると採用に近いんですか。それは
5番以内って答えてくれるといいですよね。
なるほど。
で、即答で、いや、1番なれる自信ありますねって言ってると、もう、まあ、かなりそこで取れる率は高いんで、採用率は上がりますよね。
うん、
で、逆に言うと、散々考えて、真ん中ぐらいっていう人には、残念ながらちょっと違う質問をしていきますね。はい、なぜそう思うのかっていう。
うん、なるほど。
はい。
井上さんだったらちなみに今もその期待ないってことです。
あ、上の方ですねでも営業って、まあ、営業の極意ってあるじゃないですか、
はい、
まあ、その先ほど言った自信ってあるけども、例えばその今の若い子たちってとはいえ営業なんてやったことないよって人も多いと思
うので、
どうやって自信ってついていくのかなってアドバイスってありますか。
あ、
自分に自信をつける方法というか、まあ、秘訣というか何か、うん、はいはい、社長的に、
はい、
社長的に何かいいアドバイスがあれば。
ああ、それ面白いですね。まあ、経験ないと確かになかなか持てないですもんね。
うん、そうなんですね。
でも、やっぱり22になるまで、まあ、就職活動する頃までには、それなりになんかそれに近しいような経験って多分、なんかしてると思うんですよ。
はい、
多分、親からとか友達からとか、ちょっとしたバイトとかで、なんか他の人よりちょっと良かったりとか、なんか周りからも営業向いてるよとか言われてたりとか、はい、なんかそういう経験がある人が多分なんとなく自信が芽生えるんじゃないですかね、
はい、
だから自信がない人はちょっとそういう試しにアルバイトじゃないですけど、
は
い、そういうのをやって一回飛び込んでみて、
うん、
勝負してみるっていうのもいいかと思いますね。
ってことは、まあ自分の意思も大事なんですけど、やっぱり周りから見た自分の評判をよくやっぱり理解して、
はい、
うん、人から言われることって意外にこう飲み込めにくいじゃないですか、若い時と特に、はいはい、と、まあ君営業向いてるよねっていうことは、ひょっとしたら客観的に見るとそういう目線は合ってるかもねっていうのは理解すべきですね。
あ、そうですね、
うん、なるほどね。
まあ、僕は結構その僕も自信はあったんですけど、僕の場合はその、はい、その学生の時とかに DJ をやってたんで、DJ とイベントを自分たち企画してやってたんで、はい、でその自分のイベントにたくさん人が来てもらえるように、うん、街で見かけたちょっとイケてるお兄さんとか、
はい、
まあ可愛い子とかにうちのイベント来てくださいとか、あとお店とか飛び込み営業でイベントのそういうチラシ、
はい、
フライヤー置いてくださいとかで飛び込み営業でガンガンやってたんで、
営業ですねそれ。
そうですね。なのでそれをやってたからなんか自信はありましたね。
なるほど。すごいですね。ちなみにその、まあ、今サンゴさんは主に営業代行の、まあ、はい、授業とかやられてると思うんですけども、
はい、
まあ、サンゴさんにその入ってこられるタイミングでもうみんなその営業戦士みたいな人なのか、それかそうじゃないみたいな人たちってもどっちが多かったりするんですか。
あ、それいやすごい素晴らしい、なんか、聞いてほしいこと聞いてましたね。いや、そうなんですよ。うち特徴としては、
はい、
完全未経験を取ってるんですよ、基本的には。
基本的にそうなんです、
はい、経験者もいますけど、
はい、
うちはもう完全未経験大歓迎で、
はい、
それこそ未経験者をそれこそ スーパーサイヤ人みたいにトップに変えれるノウハウがあるんですよ、
はい、
まあそれは理由があるんですけど、はい、普通営業会社って、はい、みんなよくやりがちなのはフルコミッションで業務委託ねみたいなことやるんですけど、
あ、はい、
我々はその逆で基本的に固定費を払ってやり続けたんで、結果うちが会社としてリスク取りまくって教育したんですよ、
うん、
逆に言うと、うん、教育できないとうちがもうドマイナスになるんで、
そうですよね、
是が非でも教育しないといけないんで、はい、徹底的な教育システムを16年間で作り上げたんですよ、
うん、
なので別にある程度経験とかに依存せずとも、
はい、
営業に興味がある人だったらある程度の、うん、人材にまで短期間で育てれるっていうのが、はい、まあ、うちの強みですね。
素晴らしい。こんなもんみんな未経験 でも営業やってみたいっていう人も一定数いるんじゃないかなって思ってて、
はい、
その研修もしっかりされてて、
はい、
逆にどういう人になんか来てほしいってあったりされるんですか？
どういう人に来てほしい、やっぱり、はい、まあ、まず一番目に思うのはやっぱり、はい、こう世の中を良くしたいというか、
はい、
まあ、社会的意義というか、うん、やっぱりその営業って稼ぎたいっていう動機があっても全然問題なくて、うん、
はい、
それはそれでいいと思うんですけど、
はい、
やっぱり稼ぐだけだと自分もそうだったんですけど、うん、もう飽きるんですよどっかで、
はい、
なんかその仕事に対してというか、
はい、
でなんかこう容量だけで走ってしまうとなんか自分の成長も止まってしまうんで、
はい、
ということで言うとやっぱりその自分のその成長とこう社会への貢献っていうのをしっかりこう合わせて考えれるような人、
はい、
世の中に貢献したいっていう気持ちが強い人、はい、
うんうん、
でもこれなかなか難しくて、やっぱ最初はとはいえみんな生活がそこまで余裕なかったり、ね、うん、まずは自分の生活があると思うんで、
はい、
その先にそうなるっていう人が多いとは思うんですけど、
はい、
できれば最初からでもやっぱ世の中に貢献したいっていう気持ちがある人は成長がやっぱ早いですね。
おお、なるほど、名言出ましたね、はい、
実際にその、ま、サムさんにその就職された方 で、
はい、
でそのま、この社会っていうのを良くしたいみたいなところ具体例で、
はい、
なんかビジョンを持ってきた人とか、例えばどういうビジョンを持って来られるんですか？
そうですね、例えばその自分の地元 を活性化させたいだったりとか、
はい、
まあ、それがご両親の背中を見て、
はい、
やっぱり自分もそういう経営とかそういうものをしっかり学んで世の中に貢献したいとか、うんうん、やっぱりその、まあ、面接の際にやっぱり自分がやりたいことを話す人と、世の中に対してとか会社に対してやりたいことを話す人っているじゃないですか、うん、
はい、
やっぱ ほとんどの人は自分がやりたいことを、
うん、
この仕事やってみたいですと、
はい、
でこんなことになりたいですっていうふうなことを言うのが、うん、まあ、普通だと思うんですけど、
はい、
もうその先にやっぱり世の中に対してのビジョンがある人っていうのはすごくなんか共感を得ますよね、こう、
はい、
周りの、だからそういう人がマネージャーとかなったら、はい、やっぱり人がついてくると思うんで、
うんうん、
組織を引っ張れる人になっていくと思いますね。
なるほど。
実際あれですか、ね、その世の中って言ってるけども、そのすごい SDGs かそういう話ではなく、
はい、
それこそその自分の家族だったりか、自分向きじゃなくて、それかその他者に向いてたり、その規模とかだったりとかっていうのも関係なくいいよねっていうの、そういう形ですか？
あ、そうですね、はい、規模はまあ大きければ大きいほど、
うん、
もちろん聞いてる方はなんかすごいなと思うと思うんですけど、
はい、
でも別にそこまでなかなかこう20代でモテてる人って少ないと思いますし、うんうん、じゃあ自分モテてたのかって言ったら全然モテてなかったんで、ただやっぱり時計の針戻しって今自分が思うとなると、
はい、
20代の時にその感覚持ってて、
はい、
もし仮にまあ30代の人とか40代の人とかと接する時にそういう気持ちをアピールしていけば、はい、すごく自分の人生ってもっと早いスピードでなんかいろんなことができてたんだろうなと思いますね。
なるほど。
ちなみに今サンゴさんはあれですか、その新卒採用でしたりとか、
はい、
中途採用とかそういうの募集されておりますか？
あ、そうですね。
本当ですか、はい、じゃあサンゴさんに言いたい方はですね、いただいて、まあスーパーサイヤ人になりたいっていう夢だったりとか、まあそれはいろいろ、
まあ自己成長を、ね、遂げたいっていう、
ただそれがまあ外向きの部分もあったらすごいなっていうところで、ぜひ興味ある方は応募してみてください。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
それではもうお時間もですね、迫ってまいりましたので、はい、これで締めさせていただければと思います。それではですね、今回も番組を聞いていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
サンコ株式会社の立花さんにですね、来ていただきまして、とても、営業から始まって、そこからいろいろ、お話聞けたかなと思っております。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
それでは、お相手は、オーツリーの正田光輝と、
スターシステムの稲葉ひろとでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。